北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は子育てや仕事、人間関係、お金、健康や断食、瞑想のことまで、どんな疑問でも北川八郎先生に直接伺う、そんな番組です。ということで、北川先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は2月2週目ということですけども。
まだ寒いでしょうね。
はい。はい。寒いですよ。僕らはもうちょっと前にこれ撮ってるんでね。でもどうでしょう、この2月10日頃は先生、小国は、2月も雪降るときは降る。
2月降りますね。はい。
でもやっぱり1月が一番寒いんですか？どうですか、体感的に。年にもよると思いますけど。
慣れてないから1月が体感的に寒いけど、2月までやっぱり寒いに続きますね。2月過ぎると、なんか3月になるとなんか暖かくなってきたな、
ちょっと春の兆しが。そうかそうか。じゃあ、まあこれね、皆さんいろんな場所で聞いてると思いますが、ね、寒い方が多いかなと思いますが、まあ暖かくして聞いていただければと思います。はい。ということで、今日はですね、10代の女性、心の取扱説明書が欲しいさんからいただいています。ね、小さなことで心が揺れやすく、気持ちの切り替えがうまくできません。感情に振り回されず、もう少し落ち着いて過ごすためには、どんなトレーニングが有効でしょうか？なんか10代の女の子っぽい感じで。まあでもこれは、僕は40代のおっさんですけど、いまだに僕も聞きたいですけど。
でも、この言葉が面白いね。心の取り扱
いが欲しい。いいペンネームですね。センスのいいペンネームですね。
なんか、思いつかないね、僕ら。心の取り扱い説明書、
確かに欲しい。ね、いいですね。それは番組タイトルって違うか。はい。ということで。
番組、本当に、本の題名でもいいね。
ね、いいですね。はい。ということで、はい、質問いただいてますか。
なんか、小さなことでいる気持ちの切り替えが、まあ、10代だからね、すごい揺れるんよね。だんだんだんだん20代ぐらいになると、だんだんずうずうしくなって、いろいろ体験積んで、かかってくるけど、まあ私としては、こう、気持ちの切り替えっていうのは、空気を入れ替えるっていうことをよくやってましたね。例えば、ちょっと楽しいことをやってみるとか、例えば、それまで嫌な目にあったら、いきなりこう、用事を思い出して、その場から逃れるというかね、
はい、
いろんなシチュエーションがあると思いますけど、まず、嫌な人は叱られてる場面や、なんか嫌な雰囲気の時は、そこの雰囲気が汚れてしまってるというか、空気というのは結構、その人の強い思いに支配されることがあるんですよね。
明らかにありますね。
電磁波が、心の取り扱い症という言葉で言えば、心の電磁波がバーッと満ちてしまうっていうことがあるんですね。怒りとか嫌なこととか言った
ら。はい。
優しい電磁波だと居心地はいいんですよね。だけどまあ、この方に言うとするならば、こう、その心の状態の電磁波がその場を支配するっていうイメージでいいと思うんですよね。なんかそれに取り憑かれないようにするにはどうやったら窓を開けるとかですね。
文字通り換気か。空気を入れ替える、
はい、空気入れ替えるとその電磁波がバッと揺れて出ていってしまうことがあるので、それからまあ自分がその場から出ると言いますかね、別な空気のところに出るとかするとなんか落ち着いたりします。だからまた、揺れやすくなるということを覚えれば、2つの方法が一番効果的ですね。1つは深呼吸するって言いますかね。頭で落ち着け落ち着け、私が何言いますか、私も上がりやすかったんですよね。
はい、
とか、ね、人の言葉に左右されやすかったので、で、その時にこう落ち着け、落ち着けとか、なんか意識するなとか言って、言葉で言ってると、ますますこう緊張してしまうっていうのがよくあったんですよね。
はい、
で、まあ、20代の初めの頃はそういう場面があって、場を、司会をしないといけないとか、なんとかいう時、はい、いきなり指名されて、なんか大きな役をに やられた時にこうすごい揺らいでしまって、はい、なんか、失敗すると言いますかね、おちょこちょいだったからバタバタしてしまったんだけども、
はい、
頭で落ち着けとか落ち着こうとか言ってもダメなんですね。
はいはいはい、
どちらかというと深い呼吸、その前に深 深い呼吸をするっていう練習をしとくといいと思いますね。なんかいつも深い鼻から息を吸って、ずーっとお腹の下の丹田というところまで入れて、で、それをまたぐるぐると回して、ゆっくり深い呼吸を1日10回ぐらいする練習を覚えるって言いますかね。そうすると、なんか、肩の力が抜けて、呼吸法が一番ですね。落ち着くっていうか。
確かに。ああ、実際ね、まあ、それを長くするのが瞑想だと思いますけど、たとえ1分間でも、なんかそれを1日に何回かやると全然違いますよね。
まあ、だから練習することを、だから切り替わりますもんね。だから、まず、深い呼吸を覚えてくださいって、練習をしてくださいって言いたいですね。
確かに。
息を吸って、止めて、で、一旦肛門を閉めて止めて、ゆっくりこう、息吸って、5吐くっていう感じ。呼吸っていうのは、吐いて吸うっていうのが呼吸なんですよね。だから、深く吐くっていうのが、なんか、コツなんですよね。
いや、本当違いますよね。なんか今の先生のお話で、やっぱりずっと言われてたのは、僕も実はこの2年ぐらい、1日、ちょっとタイマーかけて、それで逆にプレッシャーにならないようにはしてますけど、なんか1日本当に実は2、30回やってるんですよ。その1分の深呼吸を。
あ、そう
で、
ですか。
今、このアップルウォッチっていう、スマホとちょっと連動してるスマートウォッチっていうのがあって、これで1分間、今先生がおっしゃったような、ディープブレス、深呼吸をすると、いわゆる自分の心拍数測れるんですよ。
あ、
そう
そ
す
う
る
なんですか。
と、面白いのが、本当に、いわゆる、心拍数が下がってリラックスすると副交感神経、優位になるじゃないですか。だから、それが本当に先生おっしゃってた通り、それやると自分の心拍数とか出てリラックスされるんで、なんか今、そう、先生の深いお話にこの現代の組み合わせじゃないですけど、なんかやっぱり若い方なんで多分そういうのもいいかなとちょっと思いました。
あ、知らなかったですけど、
そう。
ね、そうされるといいと思いますね。
明
僕
らか
は、
に違いますよ。で、呼吸止まって、その日深呼吸しないで1日の、呼吸数とか全部出るんですよ。で、例えば日中もそれこそ先生に昔言われましたけど、眉間にしわ寄せてこれ仕事してたみたいな時、
そうなんです
ごい心拍数が、だから上がってるか。つまり、要は緊張して息してないっていうのもわかるので、
そうなんだ。
だからやっぱ先生おっしゃる通りだなっていう。
私もこの人と同じで、10代、20代の頃はすごく揺れ動きやすかった、動揺しやすかったんですね。気がちっちゃいって言いますかね。で、自己主張、今はまあ自己主張ではないんですけども、まあ、本当にこの方と同じだったと思います。すごい揺れるし、緊張しやすいし、いつまでもそのことを引きずるタイプなんですよね。弱いって言いますかね。本当、だらしない男で。だから、私が覚えたのは、呼吸法ですね。それと、二つ目は、瞑想ですね。今、朝7時の瞑想をやってるんですけど、まあ、瞑想、まあ、呼吸法と瞑想は必ず密接な関係があって、
本当ですね。
瞑想、深い瞑想、だから私ね、早川君、このラジオで言ってますよね、瞑想のテープとか。
そうそう、瞑想のプログラムをまさにもう僕はある意味公私混同で先生にお願いしてね、瞑想プログラムリンク貼ってありますけど、それを僕自身ももう毎日やってますよ。全然違いますよね、朝。
だから、私の瞑想はこう、出世するとか、大きな野望に達成するとか、そういうことじゃないですね。心をきれいにする。ひたすらこう、
そうなんで
魂を
すよ。
清める。それから、人のための、人の喜
そう
びに潰
そ
すような人間になるというようなことを目指してる、個人の名誉とか、栄誉とか、栄達
う。
とか、成功を目指した、瞑想ではないんですね。心を清める、穏
そう。
便にする、安らかにするっていうのが、私の人生の、指導の一つなので、成功を目指さないっていうかね、この話もそうなんですけど。
いや、本当になんかせっかくなんで、もうこれは純、ある意味純粋性でですけど、なんか宣
そう
伝し
で
たいん
す
ですけど、そ
ね。
のね、瞑想、プログラムね、リリースしてますけど、その中で、5つぐらい先生のガイダンスで、ピンク色の瞑想とか、金色の瞑想、金色とピンク、金色と緑とかあります。僕個人的には今、金色と緑をこの2ヶ月ずっとさせていただいて
いいで
て、
すね。
で、やっぱり、私事ですけど、ちょっと身内で、重い病にかかってるものがいて、で、その時に
緑
ね、
はね、
そう。で、金色と緑っていうことで、なのでなんか、まあ、すごくその家族に光を送るっていうのもそうですけど、やっぱり先生がおっしゃってたよ、本当、 ね、まあ先生前にしてもあれですけど、素晴らしいなと思うのが、瞑想ってどうしてもこう、僕なんかみたいに我の強い人間だと、例えばなんかちょっとファッションみたいな感じで自分を高めるとか、まあそれも悪くないと思うんですけど、先生の瞑想って必ず、まあ自分自身の病とかもですけど、人に光を送るとか、さっきの人に何かっていうのが常に毎朝流れてくるんで、ちょっと深い話になっちゃいますけど、呼吸法であると同時に、毎朝先生のこう教えを説きながら、もう無意識で利他が少しずつ、こう浸透していくので、なんか、
そうですね。
本当ありがとうございます。
その通りで。で、私たちがやるのは、早川君のこの楽神会っていうのは、この方も参加、東京であるので参加されるといいといいと思うんですけども、私たちはこう、自分のを傷つける人、まあ、自分をこうなんか動揺させるような人に、で、自分の一番嫌いな人に、光を送るっていう、こう、許すっていうかね、愛の光を送るっていう練習をするのが一応大切なんですよね。だから、今言われた通り、呼吸法と瞑想を覚えて、で、瞑想の中で一番嫌な人、自分を傷つけた人、いつも自分が困る人に光を送る、こう、どんな光を送るかって言ったら、幸あれ、福あれ、光あれって言ってですね、その人を許すと言いますかね。だから一番嫌いな人に光を送るっていう練習をやってると、気持ちの切り替えがうまくできるようになると思いますね。だから、この3つをこう皆さん、この人に教えてあげたいですね。まず、たくさんやるのは難しいですけども、まず呼吸法を覚える、瞑想を覚える、そういった相手を許すって言いますかね。相手を許すだけではなくて、一番嫌な人に光を送るっていう、10代からやっていくと、すごい人
全
に
然
なれ
違い
る、
ますよ
違いま
ね。
すよね。人生、こ
楽
の
し
人
みで
生、
す
順
ね。
調す、うまくいくんじゃないですかね。嫌いな人が、この世の中がいなくなるかですね。この方がみんなに好かれると思うんですよね。私もこれを覚えたのは40代ですからね、断食。
です
40、
よ
それまで
ね。
は本当に苦労して苦労して、嫌われたり失敗したり、貧乏で就職できなかったり、なんか、それが役に立ったんですけどね、逆にね。そうい
ああ、
う
そうですよ
辛
ね。
さが、こう、今の私を気づいてくるから、まあ、それも全く悪くはなかったんですけども、この方に感情に振り回される、生きていけることができると思いますので、その3つからまず見てみてください。まあ、宣伝したら悪いんですけども、早川君が持ってるテープを買ってみて、なんか、東京楽神会みたいなのに参加さ
そうで
れ
すね。
て、学ばれるといいと思いますね。
ぜひぜひ。まあ、まさにね、今日のペンネーム、ここの取扱説明書にね、今日のお話になると思いますし、まあ、瞑想、
う
呼吸
ま
は
い、う
ぜひ
まい
ね、
な、今日の取
学ん
扱
でいただ
説
け
明
た
書。
らと思い
なん
ま
か
す。
いい、ネーミングがいいね。
いいですね。また
す
ぜ
ご
ひ
い
ご
な。
質問ください。さあ、ということで、この番組では引き続き皆様からの今日のね、ご質問、ご感想を募集しております。人間関係、家族、仕事、お金、健康、生き方、などなど、そしてね、今日のように若い方、からのちょっとした悩み、子育て、どんなことでも構いませんので、お気軽に、概要欄から寄せいただけたらと思います。そしてね、今日の話でもありましたように、この番組と連動して、瞑想のね、基本と実践のプログラム、先生、テープと言いましたが、音声の、データでダウンロードで、スマホで楽しめますので、そちら、よかったら、チェックしてみてください。そしてね、もう一つ、まさにリアルの場所が、東京楽神会が来月3月20日、金曜祝日、午後1時半から、高田馬場 YM 会議室で、貸し会議室でありますので、こちらね、先生に直接、お話を伺える。で、瞑想も多分ちょっとやりますよ
はい、
ね。
やります。もちろん。
ぜひぜひ皆さん来ていただけたらと思います。そして、上級断食会が、今年も開催されます。3回シリーズ。第1回、4月24、5、6、山梨、富士、緑の9カメラ。第2回、5月29、30、31、長野県、茅葺きの館。そして最終第3回が6月26、7、8、熊本県、静の宿で開催されます。こちら、貴重な機会ですので、ぜひこちらも、チェックしてみてください。ということで、今日は第474回でした。北川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。